聖書を朗読いたします。使徒行伝第2章42節から47節、新約聖書183ページになります。使徒行伝第2章42節から47節、そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなの者に恐れの念が生じ、多くの奇跡と印とが使徒たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして、絶えず宮門でおなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。今私が朗読いたしましたその部分で、どの言葉にお聞きになった皆さんが関心を持たれるでしょうか。ある場合にはここで奇跡と印が行われた、次々に行われたという言葉、そういう言葉に関心を持つ場合、まあ、そういう場合が多いかもしれないと想像いたします。一方、始まりました教会の歩みの日常を示す事柄もここで報告をされております。読み始めたところで、教えを守り信徒の交わりをなしと書いてあります。交わりと言われまして、どうもこの交わりという言葉がその後にずっと展開をされてまいります。喜びと真心と思って食事を共にしと46節には書かれてあります。皆さんがもう懐かしいと思うように思い起こす教会の日常の姿かもしれない。そのことのように関心を持つということはあるかもしれませんけれども、しかしそうした教会の日常である交わりということを当たり前のことと考えて、むしろ奇跡の方に強い関心を持つ場合というのが案外多いのではないかと思うのです。そしてそのような、まあ、奇跡というのは特にこの後読んでまいりますの分かるのは癒しの出来事でありますけれども、そうした癒しが次々に行われることこそが本物の教会の証であると、そう見る向きは教会の歴史を振り返りましても、まあ、多く見出すことができます。しかしながら、ルカがここで果たしてそう考えているのか、つまり癒しこそ教会に不可欠の印なのだと、そう読ませるようにここを書いているのか、どうも違うような気がするのです。分量からいたしましても、その奇跡、印ということが言われておりますのは43節、1節だけです。むしろ教会のその後にありました、まあ、よく目に見える生活というものが書かれてあります。まあ、中には財産の共有とか、それを分け与えたという驚くべき生活もあるのですけれども、しかしルカがここで長々と書きますことは、そうした教会の日常、そうでありまして、ルカの 関心はそこにあるのではないかと思うのです。考えてみますれば、私どもも四重の福音という中に四つの我々の教会の主張の主要点を持っておりますけれども、その中の一つは神癒、癒しということです。神による癒しということです。それを主張しておりますけれども、しかし神癒が起こらなければ教会の歩みはなかったなどと考えるのはやはりありえないことだと思います。真理の起こらない教会は偽物の教会だなどと考えることは、私どもにとりましてはやはり考えられないことであります。むしろ教会の交わり、ここで言われております教会の交わりという、そういう日常が教会を支えてきたということの方がより分厚い事柄として私どもは思い起こすのではないでしょうか。例えば教会の機関誌がありますけれども、その名前もコイノニアというタイトルをつけておりますが、コイノニアというのはここで出てきたこの交わりをなしという言葉と同じ言葉です。ここから来ている言葉です。タイトルはコイノニアであって、癒しというのがタイトルにはなりませんでした。日常的な交わりが教会を支えます。役員会でこの頃話しておりますことは、このソーシャルディスタンスと言われる中にありまして、お互いが共に会うことができない、離れて暮らしている、こうした事情の中で、しかし交わりを何とか保つことができないかということが考えられておりまして、そして修法でも報告している通りでありますけれども、お互いの日常をとにかく話し合いながら、そこで交わりをなお保って生きることができるようにということを考えております。それは可能だと思いますし、皆さんにもいろいろとこうした取り組みに協力していただくことが必要だと思っているのです。交わりと何度も今お話をしてまいりましたけれども、一体交わりとは何でしょうか。ギリシャ語ではコイノニアという言葉だと申し上げた通りでありますが、このギリシャ語は共有という言葉を、意味合いの中の一つに持っている言葉です。交わりというのは一緒のものを持つということなんです。教会の用語と言っていいでしょう。教会に加わると、比較的早くに覚える言葉であります。交わりをする。ある場合にはお交わりなんていう言葉で語られる場合もあります。その交わりと語られる場合には、表面的に言えばそれは交流ということを意味するでしょう。しかし申し上げた通り、もともとの言葉のこの意味に、単に交流ということではなく、もっと深いところで何かを一緒に持っていること、共有していること、そういう事柄があるのだということを思い起こしておくべきことであります。何よりも一緒に共有しているのは、主イエス・キリストを共有しているのです。我らの主イエス・キリストを信ず。我々はそう信仰告白をする。キリストを共有するのです。ですから、聖餐を祝うときにも、そこで今は祝うことができないので、大変寂しく思いますけれども、これ一つのパンを裂くということを思い起こしながら、つまり、キリストは一つのパン、この同じ一つのパンとしてのキリストを分け与えられてお互いが持っている。キリストを共有しているのだ。それが我々の交わりだということは、やはり思い起こしていただきたいと思うのです。この共有という意味合いで見てまいりますと、44節で語られますことは、このコイノニアが驚くような様相を示します。ちょっと読んでみますと、もう一度。 信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。ここに共有って言葉が出てまいりますけれども、これもコイノーニアと同じような言葉が出てくるんです。つまり交わり共有というのは資産の共有にまでなった、そしてそれをお互いに分け与える関係にまでなった。私は思いますに、ここで多くの奇跡と印、それが使徒たちによって次々に行われたということの一つは、もちろん病の癒しもそうでしたでしょうけれども、もう一つの大きな奇跡というのは、この財産を共有し、そして必要たらばそれを分け与えた、こういうことがここで生じている奇跡なのではないでしょうか。いや、しかしそのように直接に受け止めてしまえば、どこかのカルト宗教のように財産全部差し出せと迫るようになっていくということを、まあ、心配することも起こります。歴史上の教会はそんなことを語りながら来た教会は一つもありませんでした。しかし歴史上の教会はこんな生活はなかったのだと言い始めるときに、どこかで私たちは言い訳をし始めているのかもしれないのです。まあこう教会の最初の姿はこうであるけれども、それは最初であった後は違っていいんだ、そんなふうに言い訳をし始めるときに、私どもはこのルカが教会について語り、そしてこの事柄が放っている強い光から目をそらすことになるのではないでしょうか。一旦このことはきちんと正面から受け止めなくてはならないのではないでしょうか。もちろん財産全部差し出せなんてことではありませんけれども、しかしこのことは何かとても大切な事柄を指し示しているのではないでしょうか。教会の本質に関わるような事柄です。強い光を放っていると申し上げましたけれども、この共有と分与という強い光と申し上げたらよいかもしれませんが、この共有と分与の強い光は旧約から指しているものであります。旧約の聖書の中から書かれ始めて、そして本当はそうあるべき社会の姿として聖書の初めから、イスラエル共同体が発足する初めから与えられている一つの道しるべのようなものです。申命記というところでは、7年に一度は借財をすべて放免しなさい、そう書かれてあります。それは何のためか、貧しい人がいなくなるためだ。あとでご覧になったらよいと思うのですが、申命記の第15章の4節5節というところにそう書かれてあります。あるいはこのことが集中的に書かれておりますのはレビ記というところでありますけれども、何度も呼べるっていう言葉が出てまいります。ヨベルの年、ヨベルの年というのは先ほどの 7年ごとの借財の方面を、まあ、7回の期間にわたって繰り返した後に、ですから7の70倍したその年には、50年目には借財だけではなく土地の所有に関してもすべての所有関係を初めに戻すんだ、すべての所有関係が解放されて元に戻される。それがイスラエルが建てられていくときに考えられている事柄です。このことはもうお分かりかもしれませんけれども、世代をまたいで富が蓄積されていくことに対する戒めです。そのようにして格差が拡大していくことに対する戒めです。 今の世界に対して一つの強いメッセージを放っている事柄とも言えるでしょう。しかしこのことはどの聖書辞典を調べましても、総じて言うならばイスラエルの歴史においてこの戒めは実現しなかった、ヨベルの年の実現はない、そう書かれてあります。むしろそれは強い願いとなりました。今朝は少子でイザヤ書の第61章のところを見ました。そこに恵みの年、そのことはこの50年に一度の所有関係の解消ということをもっともっと先に見ながら、それが実は実現しなかったものですから、しかしやがて神様はこのことを取り下げにはなさらないで、終末の時に大きなヨベルの年がやってくるのだ、そのことを恵みの年とここで呼びながら語っています。やがて所有が所有を生むことで富が集中して、そして貧富の格差にあえぐ社会を神様が解放してくださる。これは聖書の大きな目当てなんです。世の終わり、やがて世が終わるときに完成する本当の社会の姿。しかしそのことは逆に言えば願いつつ果たされずにいた、そういう社会である、世界であるということでしょう。しかしこのことに動きがあります。それはルカによる福音書に入ってからです。この恵みの年が改めて語られます。そこは開けていただいた方がいいでしょう。この使徒行伝と同じルカが書くところですから関連があるところです。ちょっと読んでみます。使徒行伝第4章14節から、あ、ごめんなさい、ルカによる福音書第4章14節から、ルカによる福音書第4章14節89ページになります。16節からお読みいたします。ルカによる福音書第4章16節、それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを出された。主の御霊が私に宿っている。貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために私を性別してくださったからである。主は私を使わして、囚人が解放され盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、主の恵みの年を告げ知らせるのである。イエスは聖書を撒いて係の者に返し席に着かれると、街道にいるみんなの者の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就したと説き始められた。恵みの年は、主イエスがここでもう一度お語りになる。主イエスがこの地上に立たれて、そして口を開かれたときに、これは主イエスの第1回目の説教です。第1回目の説教が記録されているところですが、それで何が書かれてあるかというと、主イエスが地上に立たれて、恵みの年が今ここに来たんだと、そう言われたのです。すべての所有関係が解放され、みんな解放され、ただお一人の方のもとにだけ、みんながそのものとされることが許される。私は誰のものでもない、神のものだと、そう言う時は来たんだと。そのように、主イエスがお語りになった。使徒行伝が書かれているところで、そのことこそがここで思い起こされているのでしょう。所有関係が解放されてしまう。財産を共有すること、誰のものでもなくなること、 そしてそれが分け与えられていくこと、神様が目指しておられる国は誠にそのような国なのだ、一人一人がただ神のものとして大切にされること、その目当てが果たされる。ルカが示しているのは、これまで達成しえなかった事柄がやってきたその奇跡なのだという、その報告でしょう。イスラエルがどんなにしても、預言者がどんなに叫んでも達成されることができなかった社会が今ここに出来上がった。財産を分け与えられた、貧しい者がいなくなった、一人一人が神のものとして大切にされている。そのことがここでたどられているのです。しかしこの共有と分与の奇跡の、まあ、徹底的な実現はこの後続きません。使徒行伝自身の中にも実は持続的に続くことはありません。この後しばらくして読むことになりますけれども、バルナバという人についてこんなことが書かれてありますが、バルナバは土地を売ってその代金のすべてを持ってきた。しかしある学者は言います。そのことが改めて書かれるのはみんながびっくりするような出来事だったからだ。すでにその時点においてそういうことは、まあ、稀有なことになっていたんだ。あるいは教会の歴史におきましても、この財産の共有を制度化した社会というのは実現されたことはありませんでした。まあ、目指してその実現を主張する団体が出てくる、集団が出てくることはあります。例えば皆さんが後でお調べになったらよいと思いますけれども、16世紀にドイツのミュンスターというところでミュンスターの反乱という出来事が起こります。カトリックの教会の支配から解放されて、行き過ぎた解放が起こる。もう資産もみんな、それこそ聖書が言うように解放されて、良いように聞こえますけれども、しかしこれは血みどろの混乱に終わります。どうしてか、そこで主張されたのは共有のみであります。分け与えることは実現しませんでした。蓋を開けてみればやっぱり誰かがそれを自分の懐に集めているような現実が見えてくる。使徒行伝のこの箇所に実現した奇跡という、申し上げている放たれている強い光というのは、そうしてみるとどこにあるかということもよく分かるようになる気がするのです。分け与えることにある。分け与えること、財産の共有とその分与などということが言われるときに、我々は一体どちらに、つまり与える方に思いを用いるのか、あるいは得る方に思いを用いるのか。ルカの考えは集中的でありまして、これは得ることという、誰かが得ることというのはルカの考えの中にはあまりないようです。むしろ分け与えることの方にルカの集中があるようです。ここでも分け与えたんだ、誰かが権利を主張したってことじゃないんです。自分も得るべきだ、そう言われたわけではないんです。そのルカの思いのが集中的に表れておりますのは一つの言葉です。同じ使徒行伝ですが、ここも少し開けていただいた方がいいと思うのです。 パウロが主イエスの教えを一気にまとめるところです。教会がどういう喜びに生きたか、使徒行伝第20章の35節、後半読みますが、またというところから、また受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきこと。ここはパウロが遺言と言ってもいい言葉を語っているところでして、そういう意味ではとっても大切なこと、その一番最後の言葉なんです。で、その時に主イエスの教えを語ってきたんだけれども、主イエスの教えは何だったかというと、受けるよりは与える方が幸いである。つまり、分け与えること、このことにルカの集中があるでしょう。誰かが得ることじゃないんです。与えることなんです。受けるよりは与える方が幸いである。つまり、ここの奇跡は何かということを、その焦点を定めてみると、分け与えることが起こったっていうことでしょう。誰かが得る幸せがそこで起こったこと、もちろんそういうことも許されますけれども、もっとその奥へ踏み込んでみると、もっと奇跡とは何かということを踏み込んで言うと、それは得ることではなく、分け与えることなんです。平等な社会の実現ということが考えられる場合があるでしょう。しかしその平等ということは言われるときに、その場合には大いに誰かに与えることよりも不満として、もっと受けるべきだということは問題になるでしょう。平等ということにおきましては、意識は得ることに集中をするんです。ですから平等ということを語りながら相手との差を問題にするときも、実に考えられていることは平等以上のことでしょう。自分がその差の少しでも上に立ちたいと、つまり受けること、受けるよりも与える方が幸いだという言葉は、実はギリシャ語の原文では取るって訳してもいい言葉です。取るよりは与える方が幸い、この方がよくわかるでしょう。平等が目指されている場合にも、我々は与えることに意識や集中したりはしないんです。むしろ取ることです。あれがあの人の方が上じゃないか、あの人の方が上じゃないか。自分はもっと取ってもいいじゃないか。平等の中で、一体いつになったらお互い平等でもう取ることはやめましょうって時が来るんでしょうか。本当に必要なのは、受けるよりも与える方が幸いだ。その与えるという奇跡が実は教会の中に起こった。それは主イエスが持ち込んでくださったものです。ここでは教会の生活が描かれながら、パンを割くということは二度も語られております。ですから当時の教会にどういう様子があったかということもわかるでしょう。あの主の晩餐の真似をしたんです。繰り返して真似をしたんです。そこでどういう思いが食卓を支配したかということも明らかです。実はルカはそのことにとっても関心があるんです。これも今日は聖書をいろいろ開くようで申し訳ない気もするのですけれども、ちょっとそこもやっぱり開けてもらった方がいいでしょう。ルカによる福音書、同じルカが書くことです。ルカは最後の晩餐の過ぎ越しの食事のことを一番丁寧に書く福音書記者です。そこでこんなふうに書いています。第22章の14節です。128ページになりますが、ルカによる福音書第22章14節128ページです。 時間になったのでイエスは食卓に疲れ、使徒たちも共に席に着いた。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方とこの食事、杉越の食事をしようと切に望んでいた。あなた方に言っておくが、神の国で杉越が成就する時まで私は二度とこの杉越の食事をすることはない。そして杯を取り感謝して言われた。これを取って互いに分けて飲め。これさっきこの分けてっていう言葉はさっきの分配っていう時と同じ言葉が使われています。分けて飲め。あなた方に言っておくが、今から後神の国が来るまでは私はブドウの実から作ったものを一切飲まない。またパンを取り感謝してこれをさっき弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。皆さんがもうすでに聖餐式を思い起こしておられるかもしれない。あの聖餐式の雰囲気が食事の雰囲気なんです。シエスが与えてくださったことを感謝した。そしてそれを受けた者はみんな与えることに夢中になったんだ。ここである聖書の学者は言いますけれども、ルカによる福音書さっき読んだところでシエスは食べられなかったんだ。私は二度とこの杉越の食事をすることはない。ブドウの実から作ったものを一切飲まない。学者たちが取り沙汰するのは、じゃあイエス様ここで飲んだんだろうか、食べたんだろうか、この時は飲んで今日これが最後、こっから先は自分は食べない飲まないとおっしゃったのか。すでにここでもう自分は飲まない食べないと言ったんだろうか。エレミアスという大変有名な学者がここで丁寧な文章を書いておりますけれども、エレミアスという人はここで言うんです。シュエスはもうこの時にここで食事をされなかった。シュエスはただ弟子たちに与えることに集中された。それが当時の教会に焼き付けられたもので、当時の世界の中に奇跡のようにして現れた在り方というのはこのシュエスの在り方なんです。与えることに夢中になる人々が生まれたんです。これは実現していない、旧約でも新約でも教会の歴史でも実現していないと言い訳したくなることでありますけれども、結局あまりにも綺麗な理想は眉唾で結局悪化するんだとか言いたくなるんです。けれどもこれだけは掴んでおくべきでしょう。我々はこのシュエスの前に立たされている。突きつけられた問いです。教会がキリストの体として誠に立つときに、人々はみんなキリストのように与えて生きるようになる。主の体をいただくとは、頂戴するとは、受けるよりも与える方が幸いという生き方をすることなのだ。ある人と、教会と職場の人間関係の違いということを話しておりました。教会の人間関係はどういう人間関係だと思うと、そう聞きますと、その人がみんな優しい、それでも交わりに生きるときには優しさと違うものに出会うこともあるので、そういう重荷も引き受けることはあるけれどもね、なんて話をしておりました。けれどもみんな優しいと感じるっていうのは、私は大切なことだと思うのです。職場の人と違うんだ。どう違うんだろうか。いや、職場の人は自分のことだけしか考えていない。教会に来ると違う風が吹くんです。不十分かもしれないけれども、自分のことだけを考えること、恥ずかしいことだと思いながら、シュエスのように生きたいと願いながら生きている人々がいる。そうすると 不十分ながらも分け与えようとして生きるのです。他を利するあり方と言ってもいいでしょう。世界が求めながら得られずにいる他を利する生き方が教会に来るとどこかに匂うんです、香るんです。そうあるようにと願います。私どもは振り返ってみれば、生まれてからこの方、数えきれないほど受けてきたでしょう、得てきたでしょう、取ってきたでしょう。けれども今自分が取ったもの、得たもの、それを思い出そうとしても忘れてしまうでしょう。昨日だって無意識の中でいろんなものを取って生きたんです。でももう思い出せないぐらい。我々が受けること、我々が得ることというのはそれぐらいどこにでもあることです。けれどもその中で心に残る受ける経験、これはおそらく与えられたという言葉で言い直すことができるような経験でしょう。与え手がはっきりしていること。ラジオを聞いておりましたら、ラジオの中でこんな話が話されておりました。自分の父は決して裕福な家庭ではなかった。でも子供の頃にちゃんとお年玉をくれた。それは何か、本当に限られた自分のお小遣いの中から一年中少しずつお年玉のために、子供たちのお年玉をあげるように少しずつ貯めて、そしてお正月にはそれをくれた。そのことを自分は後になって知った。それは嬉しくて嬉しくてしょうがない、忘れられない。それは得た経験なんです、受けた経験なんです。けれども与え手がはっきりしている経験なんです。与え手がはっきりと立つときに物事は変わるんじゃないでしょうか。主イエスは、私があなたに与える、私はあなたに与える、教会というのはその与え手がはっきり見えているところです。実りプロジェクトで考えていることも、地域の課題への取り組みということを考えております。今それ止まってしまっていますけれども、しかしそれでも一生懸命動き続けている取り組みもあるんです。地域の課題への取り組み、それはまさに社会に与える教会として存在することです。ここで使徒行伝の今日読んだところの最後では、好意を持たれ、そして仲間を加えてくださった、そう書かれてありました。好意を持たれるったらどうしてか、さ、何よりも愛に生きた教会でしょ。与えることに生きた教会、社会の中で見つからない与える教会、社会の中で出会うことのできなかった与えて、そういうものに教会において出会ったからでしょう。社会が本当に待ち望んでいるのは、豊かな与え手が目の前に立つことでしょう。ささやかでもキリストの真似をしたいと思うのです。そこに仲間に加わるものも神様を与えくださるのではないでしょうか。祈りをいたします。父なる御神、与えて生きる生き方を主がお教えくださった通りに生きることができますように。まことに不十分としか言いようのないあり方しか示せないかもしれませんけれども、しかしそれでも言い訳しないで、主の眼差しの前に立ちながら、この強い光の中に立ちながら、与えて生きる生き方へと私どもを養ってくださいますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。